年末感謝礼拝ですね、お見いただきましたこのマタイの2章から人生をかけたクリスマスと題して、クリスマスの落ち穂拾いということができるでしょうか。そのような時とさせていただきたいと願っています。アドベントには開くことができませんでしたけれども、クリスマスには外すことができない、聖書の箇所というならばこのマタイの福音書の2章であると思います。早速でありますけれども、クリスマスに人生をかけた人というならば、それはここに記されています東方の博士たちではないでしょうか。東の国のペルシャ、今のイランでありますけれども、ユダヤ人の王としてお生まれになった方を礼拝するためにいで立つ決心をしました。聖書はユダヤの王の星を見たのでと、そのように記されています。先日の土星と木星ですか、近づいた時のような光景を見たんでしょうか。397年ぶりとかっていう、いずれにいたしましてもペルシャからユダヤまで3000キロ、今日でしたら車でですね、1日神戸から東京まで行くとして、これもかなり大変なしんどいことですけれども、500キロと車で走ったとするなら、5、6、30で6日間で行くことができますけども、当時ですとどうでしょうか。ラクダに乗って、1日50キロ進むことができるでしょうか。1日ラクダに乗って50キロ進むことができたとしても、3000キロ割る50は60で、60日をかける旅でありました。まさに命がけっていう、おまけに多くの場所は砂漠地帯って迷い込んでしまったら、あるいは何かのアクシデントが、想定外のことが起こったら、ラクダが体調を崩したり、あるいは夜獣に襲われたり、そうしたことになるとたどり着くことが難しかったかもしれません。決して軽装でですね、ちょっと行ってくるねという、そういうことが可能な距離ではありませんでした。まさに人生をかけた旅でありました。それだけではありません。ヘロデ王の前に出てですね、ここで2節に記されていますけれども、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたと語っています。まさに、人生をかけた挑戦ということができるのではないでしょうか。ヘロデがどんな王であったかを知らなかったからできたのかって、王の座に固執し、あまりに深い猜疑心のゆえに身内の者も息子の命さえも奪うっていう、そんな男であることを知っていたらっていう、博士たち、果たしてですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方々と果たして切り出すことができたでしょうか。故に博士たちがそのことを王に切り出したということを知ったときにですね、町の人々がっていう、おじ惑った恐れたと3節には記されています。これから一体どんなことが起こるんだろうかって、巻き込まれなければよいがっていう、 いずれにいたしましても本当に人生をかけなければ切り出し得ない言葉であり、そしてこのユダヤ人の王としてお生まれになった救い主への、これは博士たちの信仰告白であったと、信仰告白そのものであったということができると思います。さらに会話家の中に寝ておられるイエス様との謁見が実際に叶ったときに、博士たちは目に見える外観や環境に左右されることなく黄金、乳香、もつ薬を捧げたと聖書には記されています。本当にそこにも人生をかけた姿が記されているのではないでしょうか。ではその報いたるやいかばかりかというときに、人は外の顔形を見て評価しますけれども、しかし神様は外の顔形ではなく人の心の内側を見られるお方です。そんな博士たちの真剣な、また下向きな心を知ってくださって、神様は博士たちに豊かな報いをお与えくださったことがこの箇所に記されています。表現としては本当に短いですね。皆さん2章の12節をご覧ください。2章の12節には、それで夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。これは神様によって、博士たちに注がれている絶大な守りと祝福が表現されています。博士たちの命を奪おうとしているヘロデ王の魔の手っていう、しかも博士たちはこの時その状況を予期できていない、知らなかったっていう、けれどもそのことを超自然的な夢でヘロデのところに帰るなという戒めを与えて、そして神様は博士たちがその災いから守られるように計らいをくださった。そしてそればかりか、博士たちのために新しい道を開いてくださった。皆さん、このことは私たちもですね、イエス様を信じた後に経験をさせていただいていることではないでしょうか。神様はどう生きていいのかわからない求道者の人生、私たちの求道者としての人生にピリオドを打ってくださって、そして革新の人生の中を歩むものとしてくださった、なんと感謝かっていう。そして、今年もコロナの中にっていう、本当に予期せぬ災いでありますけども、不思議なように守りの中にと導き去っていること、そして新たな道を開いてくださっていることを本当に、覚えるものではないでしょうか。けれども皆さん、よく考えてみますと、クリスマスに人生をかけた器、存在というならば、それは誰よりも他らのですね、イエス様ご自身ではないでしょうか。クリスマスシーズンに繰り返して私も確認をさせていただきました。神であることをやめて、そして人になることができないとはお考えにならないで、へりくだって卑しい人の姿をとってうんぬんと。けれども実際はどうかっていうならば、それだけではありませんでした。 おしめも変えてもらわなければ、あるいはお乳も飲ませてもらわなければ生きていけないものとして、あるいはマリアがですね、育児疲れでですね、お乳をやりながら身寄りをイエス様のに覆いかぶさってとしまったら死んでしまうかもしれない、あるいはエジプトに夢でエジプトに逃げなさいと本当に告げられた時、ヨセフもマリアも慌ててですね、本当に即座にっていう逃げ出したわけでありますけれども、その時にマリアが緑をイエス様を落としてでもしまうならばっていう、まあ、本当に不安の材料っていうのは考えればキリがないわけでありますけれども、イエス様はそれらを皆覚悟の上で全てのことをよしとしてくださって、そして来てくださった。なんという皆さん勇気ではないでしょうか。そこまで弱くなるっていう、死ぬかもしれない不完全な人の手に自らを託すっていう、まさに神様ご自身であるイエス様がご自身の存在と神様の人生というのはふさわしくないかもしれませんけれども、かけてクリスマスしてくださった、受肉してくださった、来てくださった、博士ばかりではなくイエス様ご自身が、そしてマリアもヨセフもしかりでした。処女が身ごもるなんて本当に、自らの解任についてですね、どうやって許嫁のヨセフに説明すれば分かってもらえるでしょうか。理解してもらわなければ石打ちの刑の可能性もないわけではありません。マリアはそれすらも覚悟して、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、まさにクリスマスに自分の人生をかけました。お言葉通り好みになりますように。ヨセフもしかりであります。今の時代ではありません、できちゃった婚なんて、そんなヨセフは正しい人、ヨセフにはありえないことでした。それでも甘んじてマリアとの結婚を受け入れるとするなら、陰で声が聞こえてくるでしょう。そんな屈辱も受けなければならない。それだけではないですよね。現に許嫁のマリアの胎に宿っている胎児は自分の子供でないことがはっきりと分かっている。その上でマリアを許して新しい生活を始めるっていう、できるはずがないのではないでしょうか。それゆえにこのマタイの一章の20節には、ダビデの子ヨセフよ、心配しないで、あなたの妻マリアを迎えなさいと、その胎に宿っているのは聖霊によるのだ、マリアは男の子を見ますと、御使いが夢の中で助けてくれた、それゆえに受け取ることができたというわけでありますけれども、だからといって皆さんこのことを誰かに弁解したくてもできるはずもないっていう、そう思うとまさに正しい人であるヨセフも彼の人生をかけたクリスマスであった、決断であったっていう、自分の正しさを主張するよりも神様の御心の中に 自らの生涯を投じるクリスマスでありました。そう思いますと、クリスマスに心からの礼拝を神様に捧げた人々は皆人生をかけてクリスマスの物語に生きたということであります。そこで、この礼拝の中で、年末感謝礼拝でありますけれども、新しい年に備えようとしています、させていただいている私たちに対して、神様から示された祈りのうちに示されたチャレンジであります。それは私にとって、私たちにとってクリスマスとは人生をかけた何なのか、私たちにとってクリスマスとは人生をかけた保身か野心か献身か、人生保身に人生をかけるっていうのはちょっとおかしいと思いますが、けどもどうでしょうか。ユダヤの町の人々っていう、いつも何かの恐れに支配されてっていう、このヘロデのこの元に博士たちが来た時も恐れ惑ったとありますけれども、そうした保身に生きるのがこのユダヤの町の人たちだったかもしれません。もちろんそうではない神を恐れるシメオン、あるいは女預言者アンナというようなものの姿もルカの福音書には紹介されていますけれども、このクリスマスの物語の中で私はいかに生きようとしているのか、保身のために、なんとか神様と続くその祈りの続きでありますけれども、私たちの祈りは、そして、さらにこの保身か野心か献身かと題させていただきましたけれども、人生をかけた野心というのは誰のことかというならば、見つかったら知らせてもらいたいって、私も行って拝むからという、このヘロデ王の姿に言葉に表されているのではないでしょうか。本心を隠して策略を練るヘロデ、裏心のない献身のゆえの従順、裏心のない献身のゆえの従順と、目的である自らの野心を隠しつつ、その実現のために立ち回る、そういう生き方が違うということを思います。後者はもはやそれは信仰ではなく政治であろうかと思いますが、裏心のない献身の上の従順、そうではなく目的である自らの野心を隠し、けどもその実現のために立ち回ろうとっていう、私も行って拝むからっていう、けれどもクリスマスはクリスマスに人生をかけた人々の献身によって 現実となりました。そして今日までバトンタッチされてきました。どんな時代でありましょうとも、もう無理と諦めざるを得ない状況の中に置かれましょうとも、命を懸けてクリスマスを礼拝したキリスト者たちの祈りと礼拝を通して、今日までさまざまな困難の扉は開かれて、そして私たちの時代に至るまで導かれてまいりました。神様は、そして新しい年も人生をかけてクリスマスを祝った、祝い続ける、その名はインマヌエル、神我らと共にいます。祝い続ける、あなたの存在を通して、あなたの生き方を通し、祈りを通して新しい扉を開こうとしておられます。お祈りいたしましょう。もう一度、お言葉通りお飲みになりますようにと祈ることができる幸いを、感謝を持ってこの一年を閉じさせていただいて、また新しい年もお言葉通りお飲みになりますようにと祈って、主が開いてくださる新年を待ち望むことができる幸い、何と感謝でしょうか。主、ありがとうございます。あなたは私たちの救いのために、他ならぬあなたご自身がご自身の存在をかけてクリスマスをしてくださいました。そして、クリスマスがこの地上において実現するために関わった人々の姿を通して、改めて一人一人置かれた状況たちは違います。困難も違います。誰と比べることもできませんけれども、人生をかけてお言葉通り好みになりますようにと、御前に自らを捧げる神の器を通して、あなたは新しい扉を開かれること、ありがとうございます。そして主よ、一人一人にあなたは、期待を持って、礼拝を捧げる礼拝を受けてくださっていること、ありがとうございます。私自身が一緒に行く、そしてあなたに安息を与える約束を感謝します。一年の守りを主を感謝します。新しい年もよろしくお願いをいたします。また神様、どうぞご自身の教会であるこの御影福音教会を、新たな年も祝して用いてくださるように、キリストの御名を通して感謝してお祈りをいたします。アーメン。